はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはですね、井上真一先生から学ぶことということでお話をしていきます。今日は1月4日土曜日になります。これからですね、しばらくの間は毎週土曜日は1週間のバスケットボールだとか、あとスポーツにおけるニュースをね、いくつかピックアップしてお話しするっていう風なルーティンにしていきたいなと思っていて、まあ2025年そういう試みでやってみたいなと思っております。最初の土曜日になりましたので、今週のニュースということで、やっぱりまあこのことをね、ぜひとも取り上げたいと思っております。高校バスケットボール界のですね、名将、桜花学園の井上真一先生がお亡くなりになりました。はい。12月31日のことで、享年78歳ということだそうです。本当にですね、ご冥福をお祈りいたします。私はですね、井上先生と直接、お会いしたことというか、面識はありません。ただただ私が一方的なファンだということですね。ウィンターカップで毎年東京で大会やりまして、私も当時はですね、高体連の役員をやっておりましたので、近くでですね、井上先生の指揮を取られる、桜花学園をの試合を見て、何か自分に学べることはないかということをね、じーっとこう見させてもらったりだとか、あとは井上先生の本だとかね、まあ、たくさんのテレビなんかにも出演されてましたので、そういったものの情報収集をして、学ばせてもらったという、まあ、一方的な一ファンということで、まあ、今日の放送ね、親しい方からしたらですね、そんなこと先生言ってないよとかね、それは違うと思うとか、そういうことがあるかもしれませんが、どうぞご容赦いただいて、まあ、こういう偉大な先生がいらっしゃったということがですね、少しでも多くの人に広がればと思う、そんな思いで、今日の放送をさせていただいております。まあ、井上先生は私が、紹介するまでもないと思いますが、まずですね、1980年から中学校の指導をして、まあ、全中の大会でですね、6連覇6年連続優勝ということですね。一生に一度全国優勝するだけでもすごいのに、これ中学生で6連覇ということで、これはもう今でもまだ破られてない記録だそうです。その後ですね、名古屋短期大学附属高校ということで、まあ、名探というふうな呼び名でね、親しまれましたが、名探の指導者になり、まあ、学校の名前が変わって現在で桜花学園という名前になってますが、まあ、桜花学園で一貫して指導をされていたということですね。1986年就任1年目で、インターハイに優勝するとですね、その後、インターハイ、国体、ウィンターカップ、これをですね、すべて合わせて高校タイトルを71回優勝したと。71回ですよ。71回全国制覇をしたということですね。確か、男子の方はですね、今校名が変わりましたけれども、秋田の県立能代工業高校が58回ということで、まあ、これはね、2人の加藤先生による58回ということですが、まあ、桜花学園は井上先生お一人で71回と、まあ、これどう考えても今後破られない記録だと思います。まあ、そのぐらいですね、日本のバスケットボール界をこう引っ張っていただいた先生ということですよね。まあ、その、チームの戦績ももちろんなんですけれども、やはり卒業生教え子がですね、広く活躍していて、まあ、オリンピック選手も多く輩出されていますし、まあ、今のね、W リーグの方で活躍している選手は、あ、この選手も桜花学園かというくらいにですね、本当に桜花学園の選手、広く活躍されてます。まあ、渡嘉敷選手とかがね、有名かなと思いますが、本当に桜花学園の選手っていうのはもう世界でも活躍しているということになります。はい。で、私がですね、先ほど言ったように一方的なファンでして、面識はないんですがね、私なりに井上先生のいろんなものに触れた中で、あ、これは素晴らしいなと思った教えが3つありますので、これをね、お話ししていきます。1つ目がね、インサイドの重要性ですね。インサイドの重要性。2つ目がファンダメンタルとセットプレーの両立ね。そして3つ目が人としてよりも選手として育てるという、この3つがね、今日は触れていきたいと思います。1つ目、インサイドが強いということで、まあ毎年毎年ね、当然進化成長されていった桜花学園バスケットボールだと思うんですけれども、そのディフェンスの素晴らしさ、そしてインサイドの強さ、ここが共通してたように一ファン ね、素人の私から見たら、そういうふうに感じました。はい。特にその、やっぱりバスケットボールっていうのはですね、ゴール下での競り合い、これがものすごく重要で、ね、ペイントエリアでのですね、まあ、その身体接触に負けないということがすごく重要だと思うんですが、そのポストプレーですね、昔から言われるハイローだったりだとか、まあ、最近の言葉で言うとペイントアタックっていう言葉が、まあ、頻繁にね、使われるかと思うんですけど、とにかくそれに特化して、ゴール下にとにかく強いというね、オールラウンドな選手たちが、育っているという印象があります。うん。もうポストプレーがやっぱり一番重要ということで、ゴール下がとにかく重要ということはですね、試合を通じてすごく伝わってきましたし、やはり試合を勝負を決めるのはですね、外からのシュートだけじゃなくて、いかにインサイドをこう制するかっていうところだと私は思っているので、そんなところはですね、岡川県の試合をたくさん見させていただいて、私なりに学んだことであります。はい。これが一つ目ですね。で、二つ目がファンダメンタルとセットプレーの両立ということで、まあ、これはいろんなメディアにも報じられてますが、岡川県の練習は本当にファンダメンタルを大事にすると。あれだけ能力のある選手がですね、やはりそれでも基本がまだまだできてないと、基本が非常に重要だという信念のもと、本当にボールの、キャッチした時の姿勢とか、ピボットとかですね、ドリブル、パスのファンダメンタル、本当にファンダメンタルのことをずっとこう、ね、習慣化するまでやるっていうのが大川家の特徴だそうです。で、一方で私もね、大学の、先輩後輩などに、結構大川家出身の、方がいてですね、まあ、そういう、その近しい人に直接聞くとですね、これセットプレーもものすごく多く覚え、まあ、させられるというと変ですけれども、まあ、かなり要求されるそうなんですね。10や20じゃ効かない数のセットプレー、ナンバープレーをたくさんこう覚えて、でそれをもう一個ずつやっていくという感じで、まあ、このセットプレーばっかりに走ってですね、ファンダメンタルがおろそかになるチーム、ね、それからファンダメンタルばっかりやって、チームの、ね、そういうセットプレーがあまりないと、決まり事がないというチーム、これはよくあることだと思いますし、私もそれは反省がよくね、あることなんですが、このファンダメンタルの確実にしつつ、そのセットプレー、チームのセットプレーも、数多く、ね、質高くやっていくっていう、この両立っていうのが、大川学園の強さを支えていたんじゃないかなというふうに私は思っております。片方だけっていうのはね、なかなか、バランスが悪いわけでして、これ両立していくってことがすごく重要なので、そんなところも改めて今回の気づきというふうにして挙げさせていただきます。3つ目はですね、人としてよりも選手として育てるという、まあ、これちょっとこれこそね、いや先生そんなこと言ってないよっていうんだったらごめんなさい。はい。以前のその NHK のかなんかの番組でこれはと先生が話されていたように私は認識していて、それでああなるほどなっていうふうに思ったんですけど、まあ、多くの場合ですね、その人として選手としてよりもまず以前に人としてしっかりしましょうみたいなことを言うと、でこれは別に間違ってないと思うし、私もそういうふうにアプローチしてますけど、まあ、よくあるのがですね、お前は普段そういうね、生活、そういう態度だからプレーもね、ミスが増えるんだよとかね、そういう言い方をしがちじゃないですかね。お前はそういう態度だからね、プレーがうまくいかないんだよとか、まあ、そういうようなアプローチは反対だということですね。バスケットが好きで入ってきた子なんだから、とにかく人としてどうこうとかよりもバスケットをとにかく一生懸命やらせるということをまずやって、でそうすると気がついたら人としても成長していくはずだと。だから人間教育するためにバスケット部に入ったわけじゃないし、バスケットが好きで来たんだからとにかくバスケットやらせてやると、でとにかくバスケットをうまくさせてバスケットで勝たせてやるということをすれば、人としては自然と成長していくという、その順番でアプローチをされていたということを聞いて、なるほどなというふうに思ったんですね。私たちはややもするとですね、まあそのプレーと人間性みたいなものを変にこう結びつけてしまって、何かこうプレーを教えずですね、もう人間性のことばかりこう伝えるというようなバスケットボールコーチとしてはある意味離れたことをやりがちということにもなるんですが、まあ、これはね、非常にこう私としては納得っていうか、バスケットボールを通じて、順番としては自然とこう人間性がついていくような、そういう指導、これはなんか理想的なのかなというふうにそのね、NHK の番組を見て思いました。はい。ということでいかがだったでしょうか。一方的なね、私のファンとしての思いを綴らせていただきましたけれども、大川県井上先生 ね、がお亡くなりになったということで、3つの学びということで、1つ目はインサイドが強い、2つ目はファンダメンタルとセットプレーの両立、3つ目が人としてよりも選手として育てるというこの観点をお話しさせていただきました。ね、何らかあなたの、ね、気づきのヒントになれば嬉しく思います。もしよかったらハートマークのいいねのボタン、そしてどのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネルのフォローもよろしくお願いいたします。もうちょっとだけお話をしますので、このままお待ちください。はい、ということでありがとうございました。繰り返しになりますけれども、私はね、本当に岡川県の関係者でもありませんし、個人的ななんかこう面識があったわけでもないので、もしね、ちょっと的外れなことを言ってしまっていたら、ご容赦いただきたいと思いますし、それこそコメントでねいただければと思うんですけれども、まあ、私なりにね一ファンとして、こんなことを、感じているよという放送をさせていただいたとともに、まあ、先生のご冥福をお祈り申し上げますということでお話をさせていただきました。さて話は変わりますけれども、昨日の放送に関する、コメントを読み上げます。昨日はですね、バスケットボールの原則はシュートですよねと、シュートが入らないことには何もなりませんよねというね、一番こう原点の話をさせていただきました。影島さんからです。シュートのお話は以前もあったような気がします。その時から動きのシューティングの指導を自主練でして、その全体で動きや走りの中でのシュート練習を取り入れることにしましたということでね、うん、まあ、少し上の目標のチームに勝つとき、はシュートが入ることが大事だと思っているので、毎日のシュート練習に力を入れていきたいと思いますということでコメントいただきました。影島さんありがとうございます。それから宮崎先生はやはりゴール型スポーツは点を取るトレーニングが大切ですねと、私もシュートまでのパスの過程が良くても最後は決まらず流れはいいよ、あとは決めるだけだよと励ましてしまうことが結構ありますけれども、一本にこだわらせる指導も大切ですねということでね、そうなんですよね。はい、その辺のところをね、私も昨日お話をしました。宮崎先生共感ありがとうございます。トライさんはですね、試合の分析をしてみるといろいろ考えたり悩んだりした割に結局イージーが入ってなかったことが敗因だったりすることがあります。なるほど、そうですよね。まあ、そんなもんだっていうところかもしれませんよね。はい、結局スポーツなんで単純なところが分けるのかもしれません。トライさんありがとうございます。塚本さんありがとうございます。今年も三原先生のお話と皆さんのコメントで勉強させていただきますと、本日自チームの OB 戦がありました。強豪校でもないのですが、長い歴史の中で何人かですがプロになったり強豪大学で活躍する OB がおりますと、本日彼らが帰ってきてくれましたが全員シュートが圧倒的にうまかったですと。なるほどね、シュートの大切さを改めて感じましたということですね。塚本さんありがとうございます。最後金城さん、あとは決めるだけだよという声かけはよくしています。どんな良い攻めでも入らなければ0点ね、明日から練習開始なのでシュート練習メニューに入れていきますということで、はい、皆様ありがとうございます。毎日放送しております。もしよかったらまた明日も聞いてください。サイレントリスナーさんの方も大歓迎ですが、よかったらコメント残していただけると嬉しいです。メルマガ今登録していただくと特典教材プレゼントしておりますので、ぜひメルマガを登録よろしくお願いいたします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りを、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もし興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。